はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様こんにちは。グレート富士のコブラクラッチ、略して富士コブラスタートです。はい、日中4日日曜日に、健康プロレス無事終了しました。どうもありがとうございます。はい、まあ、なんでしょう、興行としましてはすごくいい、なんつうのかな、終わり方ができたかなと思っております。何があって、やっぱりめちゃめちゃ良かったよ。全6試合あって、で、まあゴールデンウィーク開けちゃうと思いますけど、私が動画編集をして YouTube にはアップする予定です。はい、この6試合それぞれまあ、序盤のグランドレスリングがあるんですよ。で、まあ、興行のバランスを考えると、まあ、だからここではこういうグランドがあるので、ここはなんか完全懲悪で奇襲からスタートしようとか、なんだこう速いロープワークからスタートしようみたいなのはあって、そのグランドをないものっていうものとして色を出すっていうのは興行としてはよくある話だと思いますし、いや、そういう興行を見ると、あ、バランスがいい興行だよねって思うことがあるんですよ。で、まあ、健康プロレスは練習団体なので、輪になってこう1時間以上こうみっちり練習するって、こういうのが一番楽しいんですね。で、それの練習のお披露目場っていう、まあ、形で、まあ、やってるわけですよ。なので、そういう序盤のグランド的なものが、まあ、みんなやりたがるんだよね。うん。で、ただみんなその興行のバランスっていうのも分かってるので、このポジションにはどれが必要だっていうのは、各自、もうキャリアみんな20年以上あるような連中なんで、分かるんだよね。で、そうすると、何が起こったかっていうと、全6試合にグラウンドがあるんだけど、全部テイストが違うっていうすごいことが起こりました。まあ、これ結構珍しいんじゃないの。第一はね、根岸さんとで、一物がやりまして、これは本当にスタンダードな、まあ本来みんなこういうのがやりたいっていうね、一点集中含めてじっくりと練り上げていくっていう、まあいわゆるタイトルマッチにも通じる上品、上質ってやつだな、上質的なレスリングが、第一試合、第一でこそれだからね、すごいよね。で、第二はタックって形で、まあタックならではの、まあなんて言うんでしょう、いかに序盤タックパートナーに持ってくかっていうのをコンセプトとしたグラウンド、だし、第三はやっぱり猪木っていうオーラと圧に、まあ、柔術が対抗するっていう、まあ、若干異種格闘技的なものもあったりとかね。だけど、まあ、猪木っていうテイストが強いってやつで、第4試合は私の試合で、まあ、ここをちょっと多めにお話ししますと、まあ前回前々回で、まあそういった UWF スネークピットジャパンCCC、こういう血脈のある北尾さんで、鈴木秀樹さんの兄弟子で、まあ僕もその2013年ぐらいからこのままだと小さくまとまっちゃうなと思って、一回自分のスタイルぶっ壊して、もう一回その基礎から学び直すっていうことをして、いろいろ肉付けをしてって、今もしてっている、で、鈴木秀樹さんのセミナーには参加して、まあ、いろいろやってたりとか、ある中で、まあ、その、めちゃめちゃその強い人に、会いに行くというか、挑みに行くっていうことを、まあ、ちょっとしてみたいな、と思った試合。だから、なんかおこがましいけど、そうなんだよね。CACC に憧れた話なんだけど、まあまあでも強いよ本当に。 やっぱり取ろうと思って取れないのがやっぱり常だし、狙ってたやつも成功しなかったし、カラスのショートはね、なんかスパーで練習して、で、あの、なんつうの、他の人に、まあ、ノンアポで仕掛けたら、まあ割と決まるんだよね、手だれのやつでも。あ、だからこれいけるなと思ったんだけど、そもそもそのポジションになるのを嫌われるとか、なので、もうなんかそこの挑むっていうところで、もうなんか走り抜けたかったなっていうのが、やっぱそのグラウンドもそうだし、なんだろう、やっぱリズムっていうのがあって、一旦休むとか、ここで止め果てて止めるとかね、あるわけですよ。なんだけど、この試合に関してはもう止まらない、一泊も置かないっていうもう常に間を詰めて挑むっていうなんかそういう真摯さを目指したかな。はい。で、いろんな人のご感想、見ております。ありがとうございます。やっぱり、はい、まあ異質だったよね。なんだけど、まあ途中からガラッとアメリカンプロレスになるというはい、脳がバグるっていい表現をしていただいてありがとうございます。はい、すごくなんかアメプロも大好きで、というベーシックも大好きなんですよ。だから好きを詰め込んで表現するとああいう形になるんだろうなっていうのが、わかりましたね。いつもはだからその JCC の入りだけ入れて、まあ、辻褄を合わせて次の展開にしやすいようにっていう、まあ、なんていうの、ゲームで言うとコーデックをして、動画が滑らかにするような処理をしてとか、いろんなその粗い線画だったのをまあ整えていくとか、まあ、そういう作業をプロいつもはするんですよ。なんですけど、結構そのそれを嫌ってごちゃごちゃしたっていうカオスも含めてめでるというか、そういうことができたんじゃないかなとこの試合に関しては思います。なんで、まあ変わってますよ。いや、これはね、なんだろう、各興行に一回出るかどうかみたいな、そういうレベルのやつですよ、本当に。だから、まあだから、そうだな、まあちょっと前言ったように、鈴木諏訪間戦とか、藤田鈴木戦とか、まあだからそういう、なんか、普通の人は選ばない試合になったんじゃないかなと思います。はい、で、セミはセミで、コミック、で、セミにコミックを置く意味っていうのを、まあ、今回、大成功ということで、これがね、いつもの手ではないんですよ。まあ、大体だから第2試合とか、まあ、そういう、こう、箸休め的な真ん中ぐらいに置いて、お客さんの緩急というか、緊張と緩和を、まあ、コントロールするっていう、まあ、意図があるわけですよ。コミックの立ち位置として。で、まあ私と北尾さんの試合がですね、まあゴツゴツしてるだろうということで、だから緊張がマックスになるわけですよ、お客さんの。だから緩和をしておかないと、メインイベントがまたこの緊張の状態に入れないっていう形になるので、このセミはだからいい、本当にいい緩和、を担ってるんじゃないかな。そういうグラウンドというか、序盤だったと思います。はい。そしてメインイベントのボキコンゴーとイソップ、なんですけど、イソップさんは13年ぶりのシングルということで、その13年前のシングルというのは私とやった引退試合ですね。第1回引退試合。イソップさんの2011年ですよ、もうね、ほんと。そんなにと思いながら、はい、見ておりました。そう、確かに TDR 読んだ時もタッグだったし、っていう中で、やっぱりシングル楽しいよね、っていう。いう感じが出てましたね、イソップさんはね。はい。ですし、この二人だから、二人とも100キロぐらいなんで、ほんと重厚感のあるレスリング。その、第一の根岸一物っていうのも、まあもちろんそうなんですけど、でも、あれは本当に細やかな、部分があって、で、このプロレスメインは本当に重たいっていう、 重厚感のあるグラウンド序盤だったという、まあまあ珍しい試合の興行だったと思いますので、あの動画が上がったらですね、皆さんちょっと見ていただけませんでしょうかというところで、はい、健康プロレス次は秋かな、はい、やりますのでよろしくお願いいたします。はい、でじゃあトピックを何個かいこうかな。はい、この番組は健康プロレス所属グレート富士がプロレスやってる程度を斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。そんな今日のコーナーは、質問箱にしようかな何にも決めてなかったあれ、質問箱にまだね、2月回回答してないはずなんでね、質問箱行ってみようかね。はい、そんな回でします。あ、でその前に、あの行く前に、あの多分タイトルにはそのクエリ回答会とか、あとケンプロの感想ちょっと書いてるよみたいなのをちょっと書くんですけど、それすらも文字に残さない形で言いたいことっていうのが、ロッシオが剣ですこれか、そうやってなんか論じたりとか、なんだろう、反応するだけあいつらの思うつもりなんで、本当にね、俺だからスターダムの時ってなるべく俺スターダムの話してないと思うんですよ。あれはもう本当にああいうね、ロッシーのようなやつに乗っかるもそうだし、批判するのもまあやつに加担してるようなものになるので、もう本当にそういうのだけは嫌だなってすごく思ってました。うん、なので今回のそのマリーゴールドの件も、公式なオフィシャルではもう流さない感じでここの中で愚痴って終わろうと思ってます。はい、で流れとしては、ロッシオ側が解雇されましたっていう話でね、で原因はスターダムの中から引き抜こうとしたやつがいたと、何人か引き抜こうとしてたということで解雇で、それに追随するように、結局はなんか5名とか6名ぐらいが対談をしていったという事実です。で、月曜日か、4月15日に記者会見を行い、新団体発足マリーゴールドっていう団体をやりますってなった時に、アクトレスガールズの風花率いる、これもなんか5、6名が、対談し、そのマリーゴールドに追随するという形で、まあいわゆる流行ってる感を出したんですよ。でロシオ側は、俺は一切そんな勧誘してないのに、向こうから来ちゃったか、これいつもやることなんですよ。俺悪くないんだよ、向こうが勝手に来てるんだからって、ジュリアンの時もそうだし、で俺を悪者にしたらいいんだろうとかって言うてるけど、あれは流行ってる感を出したいだけなんだよね。本当に嫌いだよ俺そういうやつ。うん、なので本当にこれは個人の見解なんで、なんか本当に SNS に載せたりして正当化ぶる気もないし、うん、ただただ嫌いだから、スターダムの時も俺はそのなるべく見ないようにしてたし、なるべく関わらないようにしてたし、なるべくそう発信もしないようにしてた。うん、だ今回もうこれけじめで、まあ、これ喋って、まあもうほとんど喋らないことになると思うんですけど、被害者ぶるやつとか、なんで俺はこんな目に遭ってんだとかいうやつとか、さっきみたいに、いや俺は何もしてないけど周りがやってきてくれるんだよねとかっていうやつは、ほんと一番なんつーの、腹黒いというか、もう世の中の統計で見てもそういうやつってろくなやつがほんといないのよ。だから俺そういうやつとは絶対商売しないし、絶対関わらないようにしてる、仕事上でも。うん、運が良くプロレス界ではまあ一人ぐらいでいたの、そういうやつって俺だからブロックってあんましないんですけど、変な エロプロフィール見てとかって言ってるやつ以外の部は女ブロックしてんで、あとはあの電車の中でその逆に好きすぎて見てて、いつの間にかこう、そうすると iPhone だとこう俺寝落ちしてるんですよ。寝落ちするとこう指がこうずーっと押してる状態になるじゃないですか。そうするとこうメニュー開いちゃうじゃないですか、なんか。でその中でなんかミュートしてたり、実はミュートしてたりとか、あの実はブロックしてたりとか、実はあのフォロー外してたりとか、なんでフォロー外れてんだとかって言うてる人いると思うんだけど、あれだからな、謎だとは思いつつも、おそらく僕は多分逆に見てるから、寝落ちしてる間になんか押しちゃってるんだと思うんだよね。いうのでブロックしてる以外で、僕が自らの意思でブロックしてる唯一のあのプロレス関係のあ、言わないよ俺は、それは。あ、飲み会で聞いてください、あのその人の話をぐらいなんだよね。うん、だからよっぽどなんだよねって、うん、思います。はい。でそのアクトレスガールズもだから、その契約書作ってないから悪くないとかそういうんじゃなくて、そのロッシーが流行ってる感を出そうとするやつに乗っからされてるわけですよね。それに対してまあだから悲しい思いをしてる人がいるわけですよ。うん、それをまあちゃんと考えないと、まあだってその送り出す方も別に問題なければ、いやいや頑張ってこいよで終わりなんですよ、こんなものは。これそれをいちいちなんかその引き抜きっぽくしたりとか、スキャンダル性を出すとかってするから、なんだろう、それがフックになると思ってる時代はもう終わりですよ。もうホワイトじゃないからアウトですで終わりなんですよ、今の時代は。っていうのが分かってない方がやってるものだし、なんかあとはそのツイッターで面白かったのは、マリーゴールドって1年草なんで、まあ、すぐ終わるんちゃうのっていう、なんかそういう意図があるんちゃうのとかあったし、ジュリアもな、別に WWE あるし、言ったら多分その1年草、1年だけ頑張って WWE みたいなことはある。あとは里村みたいにその里帰りもできる WWE 選手みたいなことにもなるのかもしれないし、あれだと思うけど。で、あのアクトレスガールズに関しては、そのパイセン、青のパイセンとか、あとはコウキちゃん、あのもう言ってる、で俺コウキちゃんうんぬんって言ってるのはあれネタだからねあれは、まあ、ダンスはもちろんあの可愛いけど、あのそこまでそういうわけではない。だからあまあで、まあ、パイセンはパイセンプロレスじゃないですか。で、後期も別に、だから、大きいけど、まあだから、その、なんつうの、尊敬するという、そういう枠には全然入ってないので、で、どちらかというと、その、過去3回ぐらい俺、アクトレスガールズ見たけど、その、単発で出てる子たち、カナミック含めて、あっちのたちの方が、割とキレのいい動きになる、なんだっけ、ナッツ葵とか、ああいう子たちの方が、まあ、割といい動きはしてたので、ぶっちゃけですよ、プロレスがやりたいから抜けましたっていう6人は、まあ、実はあんま良くないプロレスとしての精度はあんま良くない6人だったっていうことで、逆に精度の高い子たちが残って、さらにクオリティの質が上質になるんじゃないのって。だから知名度がないから、苦戦はすると思うけど、上質になったんだと思うよ、アクトレスガールズさんにおいては。上のなんかちょっとこう凝り固まった生地プロレスができると思っているメンバーが抜けたわけで、純粋にだから動ける人たちをどうクリエイトしていくかっていう方に集中して、直近の試合を熱狂させた方がかなり上質になる、アクトレスガールズの後継自体が上質になるんじゃないかなと僕は思ってます。はい。うん、 出てった方々のプロレス、そうプロレスじゃね、アクトレスタイム見てましたけど、これ本当プロレスだったら大丈夫かなっていう動きいっぱいしてるからね。プロレスがしたいって言っててあれやってるのっていうのはちゃんと思ってるから、だからそれはそれでちょっと期待ですよ。あの特にパイセン、あのラリアットはもう見れないだろうな。頑張ってねっていうところになるので、はい、あの僕の言い方、言いたいことはこれで終わりです。あのでもう多分この団体の話はもうあんましないと思います。はい、じゃあちょっと質問箱の2月回答会の部分をあのちょろっとおさらいしていきます。はい、じゃあこれだな。いつも出退勤のお供にお世話になってます、ありがとうございます。最近娘も12歳もうプロレスが好きになり、おーすごい、毎日にNJPW ワールド見ています。おーすごいですね。自分もただ見るだけでなく、ここに注目するとより楽しめるなど、試合観戦の際注目するとまた面白さが増すポイントを教えていただけると幸いです。個人的にはタッチロープを持ってるか否かを最近楽しんで見ています、見て楽しんでいますということです。ご質問者の方ありがとうございます。あのいただいたのは1月ですけどね。で、あの一応一旦回答はしてますけどね。はい、あの改めてここでピックアップしてます。私の回答はこれですね。選手がどこを見てるかっていうのを見ると面白いです。目線ですね。はい、追うと面白い。タックとかでタッチロープ持ってる持ってないってあのすごく面白いじゃないですか。あので、あの全日本プロレスで見ました、あの大タックのタック戦で斉藤ブラザースがこうタッチしたの、タッチしてねえじゃねえかっつってずっと鈴木さんがいじってたのしあのまあだからそういうことなんですね。ルールでそうタッチロープ持ってる人がタッチ権があって、それでタッチをするというルールがあるので、その条件が満たされてないのであればまあダメだよね。で、WWE とかそこは本当に、厳格ですので、それを見るっていうのはすごくいいことですし、じゃあ、同じくセコンドというかエプロンにいる、その選手が、まあ、どこを見ているのかっていうところですね。その、相手だけ見てるのか、それともなんかこう、次の動きをするためにニュートラルコーナーをこう探ってるのかとか、あとは、やられてて終盤とかでね、もうエプロンに立ってられない状態になるんだけど、リング内をこう伺っててどのタイミングで入ってこようかって模索してる時とかで、会場だとそういうの見えるじゃないですか。あ、ここでエプロンになって入ってくるんだってなるし、例えばカメラの画角だとそこはいわゆるフレーム外からインしてくるっていう形になるので、いきなりと入り込んできたっていう演出になるわけですよ。だからそのテレビ用の演出でいくと、うん、なんで、ああ、それを狙ってるんだなって思うだけでも、ちょっとプロレスの見方は正しくなるかなと、あ、楽しくなるかなと思いますよという方で、ご質問者の方どうもありがとうございます。娘さんすごいね、12歳で。はい、素晴らしいと思います。はい、で、続いて、闘魂ショック、闘魂ショップ通販で TMDK パーカー予約販売2月20日までされていますが、富士山ゲットされますか？できませんでした。すいません。はい。普段使いできそうなかっこいいデザインだと思います。うん。だと思います。よろしければ富士山へのプロレスアパレルを教えてください。トレーニング用でも普段使いでもということで、ご質問者の方ありがとうございます。で、回答はですね、予約するって言ってしませんでした。すいませんでした。はい。やっぱり、プロレスグッズ公式のアパレルがいいですね。コンセプトショップのあれこれって、ほんと申し訳ないけど、あんまかっこよくない。うん。特定して、なんか、それ言いたくないんだけど、まあ、一律ですね。はい。なんだろう。僕の思うかっこいいって本来だったらそのプリントがなきゃいいわけですよ。それなりにかっこいいし、無地っていうのは人を隠すので、 プリントでついてるってことはそれは何かを表してることで、でそれが自分の好きなものかどうかっていうだけじゃないですか。でプロレスショップコンセプトってそれをさ堂々とできないじゃん。その AJPW コラボとかさ、あのノアコラボとかっていうんだったら出せるじゃん。ノアの名前もそうだし AJPW だと、まあ俺はノアが好きだからノアのそういうコンセプトアパレル買うよは OK だしね、AJPW のコンセプトのやつ買うは OK だと思うんですけど、そのプロレスアパレルコンセプトがあのなんとなしにその引いたギリギリラインみたいなあの著作権ギリギリラインみたいな、それってだからその人のオリジナルだから、その人いやそのデザインのコンセプトにはまらないとまあ意味がないよね。うん、で僕はなんかそれには多分乗れないタイプだと思う。だ筋肉マン系のさアパレルグッズがあるけど、これもねあんまりいいのがない。あなんであの新日のコラボのやつがやっぱ一番いいよね。うん、やっぱ新日のレスラーも好きだし筋肉マンも好きっていうので、あこの人とこの人がやるんだっていうので買っちゃうっていうのがやっぱ一番いいですね。筋肉マンだけのアパレルってあまり良くなかったりしますよ。うん、なんでだろうね。それはだから俺の思ってる筋肉マンとその人の思ってる筋肉マンでズレがあるからなのか、何なんだろうなと思いながら、うん、いやもちろん買ってるよ俺。あのパタゴニアのザマウンテンのやつとか大好きだしあれはだからパタゴニアをもじってるから好きなのかもしれない。あなんだけどね、うん、でやっぱりなんかその団体の名前が入ってるとか、あ好きなレスラーが入ってる、うん、俺だとレザーラモンとか、あでもマッチョマン俺好きだけど、マッチョマンの T シャツまだ持ってないな。ロックの T シャツとかね、ホーガーの T シャツとかね、あやっぱりかあの持ってるよなっていうイメージになりますね。あなんだろう、おしゃれ僕着ることに対する欲は僕はなくて、もうこの年なんで、いわゆる好きなものを身につけてるぞっていうドクタグ的なイメージになると思います。うん、戦闘服ですね、うん、僕はここ所属ですと。だから前日の攻撃時に AJPW のあのトレーナーとかT シャツ着て行くなんか満足感と同じような感じですね。それをこう待ち気にしてる時は俺はここには行かないけど今日はこの気分だよっていうドッグタグですね。所属をなんかこう鼓舞する感じで来てる。うん、で分かりやすいじゃないですか。で俺はあの SPLX のプロレスのアパレル好きで、何種類も同じ柄の色違いとか思ってるんですけど、あれももう見たら分かるじゃないですか。あこの人プロレスが好きなんだって分かるので、はい、ああいうシンプルな自分の名と体を表すようなドクタグ的なアパレルが好きですね。はい、ありがとうございました。 TMDK のロングスリーブもいいよね。はい、ちょっと狙ってんだよね。はい、はい、じゃあ続いて富士さんこんにちは、いつも楽しく聞かせていただいております。竹下幸之助がジェリコに勝ったり実績を積み上げていますね。そうだよね。私の感性が狂っているのか、竹下幸之助の良さがいまいちわかりません。うん、なるほど。身体の能力が優れていること以外でどのような点が魅力的なのでしょうか。よければ教えていただきたいです。はい、ご質問者の方ありがとうございます。まあこう思ってる方は実は多いと思います。はい、うん、でもさ身体能力が優れていることが一番大事じゃないですか。プロレスを続けていればプロレスの技術って割と上達するもので、でみんなその中でこう体格がどうとかね、背がどうとか腕の太さがどうとか胴回りがどうとかで悩んでるわけで、身体能力が高いででかいって まあ、これ以上のことはないですよ。はい。だから強いんですよ。日本人なのにこんな大きなことができて、こんなに動ける。それは使おうってなりますから。で、その上の技術ですよ。その怪我させない技術持ってるとか。ね。クリエイティブな試合構築ができるとか。そういうのはまた後の話だとは思いますけどね。まず身体能力が優れているっていうのがトップどころに。大谷翔平も、まあ、結果を残してるからすごいですけど、まあ、あの体見たらすごいじゃないですか。ね。やっぱすごいと思います。はい。ジェリックより一回り大きく見えてるっていうのが全てだよね。ね、竹下幸之助、世界最強っていう人がいてもおかしくはないと思います。だけど、あなたの感性の竹下幸之助の良さがいまいちわかりませんという感覚もよくわかる。僕は逆に、なんつうの、その、竹下幸之助はもっと評価されるべきだって言ってた人ですけども、皆さんがそう感じる気持ちっていうか、僕もそう感じちゃうからこそ、もったいないな、もっとなんか、やってほしいのにって思ってたのが、その、あなたの感性だと思ってるとこだと僕は思ってて、で、あえてそれを言語化してみるとすると、下品だからだと思います。下品なものに、いいって言いづらいんだと思うんですよ。だからそれがね、なんかその関西の、大阪の出身だからとか、そういうのではなくて、なんかその、スーパールーキー感もそうだし、ちゃんと負けてチャンピオンになったりとか、もちろん形はやってるんだけど、なぜかこう、お客さんに好かれるようなオーラがない、はなんかその着地が下品だからだと思います。でもアスカも下品じゃないですか。でもやっぱりアメリカでは成功するので、俺絶対だから竹下幸之助アメリカ行くべきってずっと言ってたのは、その日本のプロレスはちょっと品格を求めちゃうんだよね。だから岡田和親ってなんであんなにすごくなったかって、やっぱ品があったんだよね。あれ多分あんまり品がなかったら多分そんなあんなにチャンピオンになれてないと思うんだよね。やっぱり岡田に戻そうかとか、やっぱり岡田で行こうかって思わせるのはやっぱり品だと思うんですよ。すごく竹下幸之助ってのは業界で評価されてると思うし、多分業界内ではね、岡田和親と同じぐらいの、なんか評価のされ方をしてもいいはずなんだけど、ただ品格があるかっていうところに関しては岡田の方が圧倒的に上だと思ってます。だからじゃあ岡田と今は AEW 一緒になって、今は絡んでないですけど、岡田和親対竹下幸之助ってなった時は、もう絶対多分岡田和親応援しちゃうと思うんだよね。好き嫌いっていうのも含むんじゃうかもしれないけど、俺は逆に竹下が好きだけど、ちょっとそういう品のないところっていうのは、俺が思うプロレスの中ではマイナスに感じちゃうっていうのは、多分日本のプロレスファンは結構思っちゃう感情なのかなと思うんで、アメリカは多分そんなことが少ないんだと思うんだよね。そんな違いのような気がします。はい、ご質問者の方ありがとうございます。でも竹下はもっと多分上行くぜ、これもちょっとしたら。で、岡田にも勝つ可能性あるからね、マジで。その時俺多分なんかいろんな感情が湧き起こっても嫌だなとか、まあでも頑張ってるしなとか、なんかあるけど、なんかその時にちょっと品が良くなってくれてたらいいなってちょっと思いますね。はい、じゃ続いていきましょう。はい、藤子ぶちには、なんだそれ。飛ぶ鳥がすっ飛んでった違法でドクトルワグナージュニアについて質問です。すっ飛んでったの？あ、わかんねえ。試合を見ていてメキシカンにしては左右矯正がすごくうまくいってるなと思ったんですが、富士山から見てそのあたりいかがでしょうか？ うん、ワグナーは気にならないな。ご質問者の方ありがとうございます。本当ね、あのノアの道場に多分結構住み込みでいたのがでかいと思いますし、でその頃はあのレネ・ディプリーとタッグ組んでたので、レネの多分なんつうの教育という言い方変だけど、あの技術を吸収してってる部分っていうのも多いと思いますよ。そういう中で道場とレネ・ディプリーとのタッグとか、そういうのであの割と問題ないみたいな感じにはなってるんだと僕は思ってます。はい、あのワグナー政権はまんまじなんだっけ続くのかってやつでね。はい、期待しておりますということで、あ今ちょっとそうなのは全然追っかけられてないんだけど、もうだからロッシー出てきたんでまんまじも見なくていいかなぐらいに今思ってるんだよね。うん、なんで今ジェイクと清宮が決定戦やるみたいな感じなので、勝った方がワグナーなの。うん、まあ、オッケーだよ。どこも、どっから追っかけていこうかな、と思いますけど。はい、うん。まだダメだね、俺は。有明のやつは引きずってるような気がするな。うん。いや、もう誰が悪いとは言わないよ、もうそれは。単純に俺の、今、こう、なんか、アンテナがキャッチできないっていうだけだと思います。はい。じゃあ、ノア。もう少しは戻ってくるよ。はい。じゃあ次。はい。巷で流行りの MBTI 性格診断をやってみていただけないでしょうか。はい。ありがとうございます。やってみましょう。やってみましょうでいいんだね。はい。他の富士コブラ出演レスラーの各位の MBTI も気になります。気になるんだ。成人男性が性格判断の抵抗あるかもしれませんが、良ければぜひ、こんなのです。あの、知ってます。60パーソンナリティだっけ。はい。です。ありがとうございました。で、僕は今回やったら指導者でした。ENTJA だって。でもさ、これってさ、なんかあの、5段階評価とか、なんかそこら辺でなんかあっち向きとかこっち向きとかで決めるじゃん？だからさ、気分で変わると思うんだよ。これだ、俺は何回選んでもこれってなったことないぜ。うん、そうそう。そうそう。外交官とか賢者とかなんだよね。ああ。だけど、そうそう。確かに分かる。なんかこうあるんでしょ。この E はどっちタイプとか N はどっちタイプ。で、多分ね、直感と計画タイプと直感タイプっていうのは大体多分一緒のような気がします。なんだか計画を立ててやりたいタイプ。だけど、判断は直感で選ぶってタイプ。です僕は、うん、でいいですかね。はい、他の出演レスラーじゃあ TDR とかでこれやってみますか。 MBTI 性格診断みたいなの、はい、やってみてもいいと思います。はい、じゃあやってみましょうか。はい、じゃあ次、毎回楽しく拝聴させていただいてます。ありがとうございます。中島克彦選手のことについて質問です。ああ、もうちょっとこう話題が遅れてしまったかもしれない。サイバーファイトフェスでの DDT の遠藤選手との一件以来、団体内での立ち位置が変わってしまったのでしょうか。うん。はい。高木慎吾、ジェイク、N1 での塩崎戦など、大一番での敗戦から、唐突すぎる塩崎との採択結成から、全日本の宮原健人との一騎打ち、そしてノア対談からのリミットブレイクに DDT が参戦。サイバーファイトとしてはノアと DDT を絡めるには中島克彦が対談した今が好都合なんて妄想してみましたということです。あのご質問者の方ありがとうございます。ね、そう、克彦妄想会やろうかっていうもうだから一旦ね、全日アウトしたからやってもいいかなとは思いますね。そうそうそう。あの、全日本プロレスの後楽園大会の、どこの回だっけ？行った時にも、クニさんとその話をちょっとしたんだよね。うん。の時に、まあ、割となんか、こう、スラスラと勝彦の妄想の話ができたんで、やってもいいかなとは思ったんだけど、でもまあ、まさにそうだと思いますよ。中島勝彦いなきゃ、危険はないから、参戦してもいいかなみたいな感じにはなってると思いますけどね。はい、どうだろう、 な、それよりもなんか俺はこのリミットブレイクがすごく気になりますね。はい、なんだろう、まあ崖っぷちじゃないですか、チームノア自体が。それでその何かしらのものと引き換えに何かしらのものが得られている、何かを犠牲にして何かを得ている感じが僕はしますね。なのでやっぱリミットブレイクはちゃんとノアのファンの人は応援した方がいいような気がしていますよ。はいはい。で秋としなんだっけ、ゼロワンチャンピオンになったしね。だからやっぱりその自分で食っていくというか、そういうハングリーなところがチームノアの方では出てきているんじゃないでしょうか。うん、という話ですね。はい。あ、これか。ね、次。これは単独でもいいけど、まあ、一回話しますね。はい。いつも楽しく、聞かせていただいております。ファンタスティカマニアに参戦した CMLL の H0 選手が、棚橋選手やザック選手を挑発していましたね。はい。今回のシリーズでの、まだ2月だからね。試合や AEW でのブライアン・ダニエルソンとの試合を見たのですが、独特なテクニックが面白い選手だなと思いました。はい。ルチャリブレはミスティコ選手のような空中殺法のイメージが強かったので、こういうスタイルの人もいるんだと目から鱗でした。うん。富士山の印象に残っているテクニシャンなルチャドールがいれば教えていただきたいです。はい。それと H0 選手が過去にザック選手と試合をしているそうなのですが、この試合を見ていらっしゃれば感想もお聞きしたいです。無茶ぶりになってしまって申し訳ありません。よろしくお願いいたします。ということで、ご質問者の方ありがとうございます。はい。見てます。はい。ヘチセロというか、ヘチセロって昔は呼ばれてましたね。はい。で、PWG の、どっかの試合で、ザック対ヘチセロの試合が行われました。で、結論から言うと、ザックめちゃめちゃ切れてましたよ。ヘチセロに対して。はい。なんだろう。スタイルは合わないし、今の ご時世だと、これは、なんだ、例えばうちの健康プロレスとかでやるんであれば問題ないんですけど、ああいう今時のそのジャパニーズルチャに合わせたとかハイスパート柔術みたいな流れでやる形でいくと、ヘチセロっていうのはめちゃめちゃダメだな、ダメだなって言い方になっちゃうと思うんですけど、だなと、合わないなっていう風になります。なんでかっていうと重いからですね。はい、重いんです。はい。でブラダニーとエチセローの試合が AEW だったんで、それも見ましたよ。うん。は、まあ、結構付き合ってたなって感じですね。だし、ダニブラの方が、ちょっとこう、取捨選択をしてたと思います。その、あんまり上になられるような展開のチョイスを外して、でも、かつ、ちょっと、エチセローに対して、が、ちょっとこう、手数が多いような配分にしていた感じがします。で、顔的には結構疲れてた絵が出てたんですけど、まあ割とブラダリの支配下のもとにヘチセロがうまく動いたっていう感じになってますね。だから成長したんだと思いますね、ヘチセロの部分が。 PWG の時のねザックの顔がね、めちゃめちゃしんどそうでしたもん。なんでこんな重いことするんだこいつみたいな、止まらない、止まっちゃうじゃんこれだと。だから クリエイティブなリズムにならないよっていう感じのなんか怒りだったと思いますけどね。はい。でもやっぱりこう、ルチャクラシコっていうのはやっぱりこう、そういう止めて決めるみたいなことが多いので、そうなってしまう。で、一方でネグロカサスさんとザックの試合っていうのはめちゃめちゃスイングしてたので、まだ、まあ、キャリアじゃないですかね。はい、っていうことになりますね。はい。で、今の エチセロとザックがまた会合したら、まあどうなるのかなっていうのはちょっと楽しみですね。彼が、エチセロが成長していればと思います。でも年は結構いってると思うんでね、デビューも結構早かったしっていうのがあるので、ザックよりだいぶ年いってると思いますので、いつまで動けるやらっていうところも気になるところですね。はい、どうもありがとうございます。はい、じゃあここまでだな、2月の質問は。はい、じゃあ次はちょっと3月の質問僕になりますので、また次回ということになります。はい、グレート富士のコブラクラッチで質問感想を待ちとります。グレート富士の質問箱やツイッター DM などどしどし送ってくださいね。はい、また、健康、今は健康プロレスとか、はい、富士コブラで、感想をお待ちしておりますので、ぜひぜひ出してください。あの件でももう致し方ないで、逆に俺今後はスターダムの話は結構するかもしれない。今だったら白川中島翔子とかやっても面白いんじゃないのとか、坂崎夏っぽいとかも、まあ見たくないですかとかね、やってもいいんじゃないですかねって、元ね登場の子、前はそんなんあるわけねえだろうってなったけど、ロッシーがいなくなった今、なんかちゃんと話せば大丈夫なのかなとか今ちょっとだけ思ったりしてます。はい、というのもと、そんななんか流れの妄想も含めても結構なので、いろいろいただければと思います。はい、最後に気に入っていただけましたら、サブスクリプションの登録また定期購読のボタンを押してくださいね、ということで、はい、じゃあ仕事行ってきます。それでは全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんよう、さようなら。